こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日に配信しております水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話、今月もやってまいりました。お話を してくださるのはジャズに恋して60年の水谷浩司さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間はジャケットと収録されているジャズナンバーについて、またいろいろとジャズのこぼれ話、文字通りよもやま話を水谷さんから伺ってまいります。そして水谷さんには、先月ね、10月27日でしたかしら、はい、ユリフェスがありました。ユリ抜き大フェス、
すごい人でしたね。
ご一緒してくださってありがとうございます。
午前中だけですけどね。
暑い日でしたからね、あの日はね。でもたくさんの方々とああやって出会えるいいチャンスだなと思って、
よかったですね、私もスマホでいろいろ撮っててね、はい、後で振り返ってみたらね、あ、こんなことがあったんだって言って、あの子供さんたちが喜んでね、
たくさん来られてました ね。
で、あの過去お店にこう、レポートに入られてね、子供さんが ね、ちゃんとマイクを持って、
そうなんですよ。今回ね、だから、ま、前回はウッディタウンのフェスで初めてその、DJ 体験というブースを出して、ま、好評だったので、今回もその体験をしてもらおう。でそれも単にこうニュースを読むんではなくて、リポートに行くのはどうかな、ね、でどちらか選んでもらおうと思ったら、積極的に皆さんリポートがいい。
そうですね、
僕リポーターしたいとか、私リポートしていきたいとか、すごいですね今の子供さん。
あのお店の方もね、親切にね、リポートに答えてくれてましたね。可愛い子が来ますからね。
そうですね、もう一生懸命答えてくださって、それをまた親御さんたちがこう、カメラに収めてという。
うちの孫も小さい時あんな可愛かったかなと思いながらね、見てましたけどね。
もう今はだいぶ大きくなられ
て、今はね、高校生と大学生です。
あ、もうすっかり大きくなられました、はい、でもこのジャズのお話をしていただいている時はまだまだ可愛らしい、本当に幼稚園生ぐらいだったかな。
そうでしょうね、本当そうです ね。あっという間ですね。
長い間ジャズのお話をいただいてるんだって、お子さんの成長を見ると、振り返ると感じますね。そしてこの長いと言いましたら、フリーペーパー のハニーで、今回は19号の秋号ということで、2011年、はい、今から13年前の秋に発行されたこの中のジャズの肖像画からピックアップして、お話をいただくことになってますけども、この毎回毎回、ま、これがちょうど8回目 のコラムになりますけども、この時にこうどなたをピックアップしようかってこうお考えになると、最初はやっぱりお好きな方とか、なんかこう印象があると思うんですけど。
そうですね、まだこの辺りね、私はっきりしたポリシーがなくて、まあ自分の好きなものをよく聴いてるものをっていう感じでやってたんですけど、もう少し系統だって乗せていければよかったかなと反省をしております。だからもう少し若ければね、このまあここで取り上げられなかった、はい、本当にこうおすすめできるジャズシンガーとかジャズ名をね、ご紹介すべきだったかなと。こうキリがないんですね。
そうですよ、もうだって60年間ずっとそばにいらっしゃったら、近ければ近いほど難しいですよね、ピックアップしていくのが。
年代とともにね、あ、はい、また味わい方が変わってくるでしょ。
よくおっしゃいますよね。
で、好みも変わるでしょ、
はい、
あ、こんなすごい方がおられるんだっていうことを改めて気がついて、ああこの人を取り上げるべきやったなって、まあ、後悔たらたらですけどね。
いやいや、
まあ、この当時はね、まだね、はい、若さが残ってましたからね、私のその中年の頃の勢いのあった頃ね、手当たり次第ジャズバーに入っていって、ね、まあ、そういう時代を思い出して、その中で私としてはこう何か得るものがあったという、そういうアルバムもね、ここに挙げてるんですけどね、
この本当にコラム素敵な、あの今ちょうどジャズバーと出てきましたけど、そのジャズバーへの辿っていく、あのちょうどこう道すがらをとても素敵に書いてくださってるの、あの大阪南の小さなジャズバーだった、まあ、今日取り上げるのがアンバートンの、はい、バンバンとこう歌ってるこの歌に出会ったのがということで、はい、水掛不動産の、石畳で通り抜け、くねくねとした細い路地をさらに奥の突き当たりまで足を進めると、 冬の、あ、外のごめんなさい、喧騒が遮るように艶消しの黒っぽい扉があって、嫌でも目に入るって、もう情景が浮かんできますね。
まさにね、はい、そんな感じなんですね。
あ、
少しお酒が入って気持ちよくなって、でまあ自分の思ってる道をこう歩いていくんですけど、まさにね、はい、ちょうど水掛不動産、あの下は石畳なんですね。
あ、そうなんです。
ちょっと雨でも濡れてると、それはとても綺麗に見えてね、そこを通って、
はい、
私の求めているジャズバーに入っていくんですけど、はい、まあ、その感じをちょっと、まあ、詩的に書きすぎたかなと思うんですけど、
一緒にこうその後ろをついてね、寄せていただいているような、そんな感じもしましたけど、久しぶりにこの時もお出かけになったって、はい、この文章にありますけど、
あのね、もう結婚してからはね、はい、そんなに似てたら大変ですからね。
あ、そうなんで、いや、そういう方ももちろんねいらっしゃいますけども、三谷さんはあまり、
あまりね、
行かれなかった。
ね、懐具合もあり、はい、ね、奥様のこともあり、ね、
ね、
いろいろ勘案したらね、
好き勝手にはできなかった、
いい年してね少し控えなさいと、まあ、だけどね、たまにはね、給料日の後とかは ね、ついついね、ウキウキして、
いやそうです
ね、あ、昔行ってたジャズバー確かここにあったなとか思いながら行くと、はい、まだあるんですね。それをね、思い出してここに書いてみたんですけどね、まさにそんな雰囲気で気持ちで足を進めてましたね。
久々にお出かけということですけど、何年ぶりぐらいだったんですか、この当時で。
そうですね、 2年ぐらいは空いてましたかね。
あ、そうですか。
しばらくね、
はい、
もう封印されてるんです。
あ、そうなんですね
いい加減にしなさいと、いい年して、
いやいやいや、最近はいかがですか。
もう全然ましてね、お店がね、多分もうなくなってるでしょうね。
かもしれないですか。で、
まあ、この頃はね、はい、まだジャズ喫茶がたくさんあって、
それがましたか、
だんだん少なくなって、そこの店主がね、はい、もうジャズ喫茶ではダメだと、ジャズバーを開こうかということで、まあ、比較的新しくそのジャズバーを建てられた店主さんがほぼにおられたんですね、それをたどって私行くんですけどね。
そうなんですね私はこういう時間にいつも三谷さんからいろいろ伺ってるからイメージできるんですが、ジャズ喫茶とジャズバーの違いをぜひリスナーさんにちょっとお伝えいただけたら嬉しいですね。
まあ、ジャズ喫茶はね、まあ、ノードリンクで、あのノードリンクはアルコールはあんまり出さないですね。
アルコールは出さなくて、
まあ、はい、注文すれば出てきますけどね、まあ、アルコールは出ないし、広さが違いますね。
あ、
ジャズ喫茶のが
狭いんですか。
いや、大きいです。
あ、広いです。
広いです、
はい、
で、あのスピーカーがね、
見事なスピーカーが
置いてます、
はい、
で、あのこれぞとばかりね、レコードがずっと積んであるんですね。どうだっていう感じでね、
はいはい、
その点あのジャズバーはね、もう少し控えめですね。やはりお酒を飲んでいただいて、そのジャズの雰囲気も楽しんでいただいて、
あ、なるほど、
少しあの、はい、高級になりますでしょ、
はい、
だからあのジャズ喫茶も学生さんが、あり、若い人次第ですけど、
はい、対象として、ね、
ジャズバーになるとね、やはり中年の方、まさに深夜の方もおられますし、女性客と2人でっていう形もありますし、はい、酒の種類がね、お酒の種類が見事に揃えてありますから、そのボトルを眺めながらジャズを聴いてる、まあ、少しいただきながら、本当に見事にボトルがね、綺麗なボトルが並んでるんですね。
そうです
か。飲んでちょうだいっていう感じでね。まあ、バーボンとか多かったですね。特にね。
あ、なるほど、
ね。あまり高い、その、ウイスキーとかは、やはり手が出ないでしょうから、比較的若い人向きに、まあ、アメリカのバーボンがたくさんありまして、はい、そのバーボンを教えてもらいながら、このバーボンはどんなお酒なんだって、そういうのをね、マスターに
一つ入るわけですね、お酒のお話がね、
はい、お酒の話でもね、そこ、これはどこのバーボンでってね、あのレッドキャップとか言ってね、赤いキャップがかかって、はい、そう、ローで締めてあるんですね。
あ、はい、
それをこう剥がしていただいて、でバーボンに ていただいたりしたんですけど、まあ、お酒の話もできますし、
ね、そうですね、
ジャズのお話もできますし、だけどそのジャズに深くこううんちくを傾けるような場所ではないですね。ジャズバーはね、
喫茶の方ですね。
いや、喫茶ですね。やっぱマスターとね、
ガチで音楽の話を、音楽を
真剣にこうやっていくというか、まあ友達同士で真剣に話し合ったり、まあそれだけじゃないでしょうかね。
でもジャズがこう主役にあるのがジャズ喫茶。
ジャズ喫茶。
でジャズバーはお酒とジャズがほぼ同じような
社交場のようなね。
そうか、その雰囲気を盛り上げる一つのツールとしてお酒も、
うん、
ジャズもあるという、
そうそうそう、
あ、場所としてはもう社交場という感
じ、社交場ですね、大人の社交場ですね。
そうかそうか、なるほどね、うん、
まあお値段も全然違いますしね。
そうなるとね、本当あの下品な言い方ですけど、お一人の単価の違いが出るから、ジャズ喫茶はもうできないけど、ジャズバーならできると。
でメニューもまあ凝ったメニューが出ますからね。
そうですね、
北斗ね、ジャズ喫茶でもね、すごい凝ったメニュー出すお店もあったんですよ。
あ、そうですか。
あのメニュー表には載ってないんですけど。
あ、裏メニューですか。いわゆる通の方だけど。
そうそうそう。
どんなものがあったんですか。
あのね、あのトーストでもね、
はい、
いろいろ頼むとね、サンドイッチに何々挟んでてねとかね。
いいですね。嬉しいですね。
それとね、あのコーヒーにね、ちょっとウイスキー垂らしてねとかね。
なるほど。
夜行くでしょ。もうあの学生生活終わってサラリーマンになって、夜にこう行く時があるんですけど、あのコーヒーにね、ちょっとあれね、はい、お願いしますって。
あ、いいですね。
それが出てきて、まあ香りを味わいながら、
そうですね、
熱いコーヒーをいただいたりするんですけどね、
う
ん、
まあ、何時ぐらいまでされるんですか、ジャズ喫茶の方は。
ジャズ喫茶は、ね、11時で終わりですね、まあ、10時か11時で。
そっか、喫茶ということなので、う
ん、まあ、大体早いとかだから9時ごろに閉まってるでしょうけど、うん、まあ、私が通ってるとこは10時、まあ、土日は11時ごろまでやってましたでしょうかね。終電車の関係があるんですね。
そっか、そうですね。それはね、考えないといけないですね。
ジャズバーはね、関係なしで、
はい、
あのそのお店によって、もう2時3時ごろまでやってるところはありますね。帰りがね、大変ですからね。
そうですね。だから一つ、ジャズ喫茶の方は若い学生さんも、だからご自分の足でちゃんと帰る。ジャズバーの方はもうタクシーか何かで帰れるという、
そうですね、
そのお客さんの層の違いも、
まあ、層は、まあ、分かれてますね。
お話がちょっとジャズバー、私自身もすごくあの興味があったので今詳しく伺いましたけど、そのジャズバーで出会われたアンバートン、どんな思い出がおありですかね。
あのね、それまで私あまりボーカルって真剣に聞いたことがなかったんですけど、
そうなんですか、
たまたまね、はい、このアンバートンさんのレコードがかかっていたんですね、バラーズ&バートンっていうね、
はい、
あの彼女の2枚目のレコードですね、はい、そこでね、何気なく私お酒を傾けながら聞いてたんですけど、バンバンっていうね、
はい、
曲がかかったんですね、バンバンってあのポピュラー曲ですわね、
聞いたことありますよね。あのバンバンっていう独特の、バンバン、はいはい、その部分があります、あります、うん、あの曲のことですか。
あのあ、若い男女がいてて、はい、いつも私はあなたに最後は打たれていた、バンバンって打たれてた、
内容は
ウィズショットなんとかバンバンとか、なんとかそういうフレーズが出てくるんですけどね、
は
い、その、まあ、フレーズで、あのそのポピュラー曲をね、彼女はあのジャズバラードとして歌ってたんですね。最初それ分からなくてね、なんかすごい低い声でスーッと入ってきて、聞いてた、あ、これバンバンだなって思って、でバンバンはポピュラー曲ですけど、フランク・シナトラもこれ歌ってるんです。
あ、フランク・シナトラのなんか耳に残ってるような気もしないでもないですね。
シナトラさんはね、このアンバートンさんよりもっと後ろ、後で歌ってるんですけど、彼女、あの彼のシナトラの娘さん、はい、ナンシー・シナトラさん、
はい、
その方はアンバートンより先に歌ってるんです。
あ、そうですか、
まあ、そんなんで、あの、まあ、ポピュラー曲であり、ジャズナンバーとしても、そのむしろアンバートンが歌ったがために、これはジャズのバラードとして、 まあ、承認されたような、
あ、なるほど、
そんな曲だと私は思うんですけどね、で、まさにね、彼は彼女は語るように決してこうわめいたりしないんですね、ほんまにこうソファで語りかけてくるように彼は歌うんですね、そこへねピアノが入ってくるんですね、またそのピアノが上手なんですわ、すごく上手でね、うわーっと思いながら聴いてたんですけどね、
はい、
ほんまにこれはピアニストはルイス・バンダイクですね、でベースがジャック・スコルズ、
はい、
ドラムスがジョン・エルグスっていう、これはシェールが歌ってナンシー・シナトラも歌って、後に65歳のシナトラも81年にツーショットミダウンっていうアルバムで歌ってるんですね、はい、だけどね私はアンバートンのバラーズ&バートンのバンバンが絶対おすすめです。
あ、そうなんですね、
ソニーボノのね、バンバンもいいんですけど、これはねやっぱりこのジャズのアンバートンさんのバンバンをぜひね聴いていただきたいなと私は思ってるんですけどね、
ジャケット の, この表紙の彼女のお顔も、
はい、
なんともインパクトのある、
ちょうど後ろにジャケを置いてるんですけど、
ました、はい、
これが正面のバートン、
はい、
で横にあるブルーバートン、これが横側のバートンって、はい、と言われてるんですね、正面のバートン横側のバートン、これをついで持ってると
なるほど、
そこがマニアの、
はい、
持ってるでっていう
ご自慢の、
ご自慢のいやらしいですね
いやこれはもう皆さんご自分の推しの趣味の部分では絶対ねどうだというねお気持ちはありますよね、そうですね、
恥ずかしいです
いやそれがあるからやっぱり続けていけるし、
ね、
楽しみでもあります、
正面のバートン、
はい、
これがね、そのバーのね、ジャズバーの瓶のとこにねポンと立てかけられてたね、
でなんか似合いますね、お酒の瓶の前に、
それとその彼女の歌声と聞こえてくるでしょ、
お
これ何っていう感じで
低い声、
はいはい、それでいっぺんに虜になって、もう少しどういうんですか、ボーカル、やっぱりもっと真剣に聞いてみないとっていう一つの契機になりましたね、
そうなんですね、はい、そのジャケットが本当にお顔をアップしてショートカットで真っ黒のショートカットのヘアと真っ黒の瞳がとっても印象的なんですけども、
はい、ちょうど彼女がね、36歳の時のレコードなんですね、
そうですか、なんか意思をしっかりと示すような、はい、横一文字の口元というのも印象的ですけども、彼女はどこの、
オランダなんですね、
そうなん
ですね、オランダ の, 1933年に、
はい、
生まれてるんですね、でヨーロッパを代表するジャズシンガーとか言われてましてね、
はい、ああそうですか、
一作目が横側のブルーバード
ン、あ、幼い感じの柔らかいイメージがあります、はい、こちらもでもショートカットのね、
は
い、
で2枚目の正面のバラーズ&バートンという、
あ
と言われてますね、で日本に紹介されて、歌手アンバートンの名前が 広がったと、名が広く知れ渡ったという、そういうアルバムですね、
じゃこの方のアルバムをじゃあそのジャズバーで始めて音でまず入って
きた、音で入ってきたんですね、珍しくね、よく私ジャケ買いとかするんですけどこの場合は耳から入ってきましたね、は
い、低い歌声で、
はい、
でそのバンバンという部分で、ああ、あの歌かと気づかれ、
はい、
でふっと見たらこのジャケット、
ジャケットがあったと、
あ、
すごいなんか映画のシーンみたいです、
ね、すごい、すごい素敵です、いいお時間過ごされたんだろうな、その時のお酒は覚えてらっしゃいますか、
いや確かね、そんないいお酒じゃなくてやはり安物のお酒を飲んでましたね、バーボンでしたね、
あ、はい、でもバーボン独特のなんか美味しさがあるって皆さん、そうです、多いですよね、
かぐわしいですね、鼻をツンとつきますね、あ、香りだけど、まあ上等のウイスキーではないですかね、やっぱバーボンですからね、やはり飲み喉越しはあまり良くないですけどね、
そうなんですか、
まあそんな贅沢はね。
でそれでその曲を聴かれて、で彼女の名前を初めて知って、は
い、ジャケットを取って、
あそれをこう貸していただけるんですか、ジャズバーだ
ったら。全然に触っても、そこにあったから、はい、目の前カウンターの前の瓶のとこに立てかけて、
なるほど、さりげなくポンとあるので
それは、まあ、見てちょうだいっていう意味でしょうと私は勝手に、
ね、手が届く範囲ですからね、当然
そうそうと
取ってこ
う ありがとうってまた返すんですけど
、それまでは全然そのジャンルには興味も、
そうですね、うん、こういう形のバラード系のジャズシンガーってあまり聞いてなかったですね、うん、やっぱりもっとスインギーな、
あーそうか、うん、
アニタ・オリーとか、
はい、
クリス・コナーとか、ジューン・クリスティとか、
はい、お話聞きましたね、
もうそのアメリカのサンバガラスと言われた、ああいう形のはよく聞きましたけどね、だけどカーメン・マクレーとかいう方の方はやはり語るんですね、語るジャズなんですよ、はい、だからカーメン・マクレーも好きな方はこのアンバートン絶対気に入ると思いますね。
ジャンルが違って、もし違ったら違うとおっしゃっていただいていいんですけども、いわゆるシャンソンもほら割とこう語りますでしょ、あんな歌い方なんですか、ではまた違いますね。あ、違います、そうです、
シャンソンとジャズとはね、はい、
私は語っても全然違う、
語りが違うと思います。ジャズの場合はやはりブルースがね、
ああベースにね、
ブルースが入ってますから、まあ、シャンソンも恋とかいろんな人生とか、
ね、
いろんな語りがあるんですけど、語りより内容は一緒ですけど、ベースがね、はい、やはりブルージーであるか、ブルースを歌っているか、まあ、そのあたりでしょうかね。生意気なこと言ったらシャンソンファンの方にね怒られますけどね、シャンソンとジャズは全然別物だと思
う。そうですね、もちろんね、
はい、だけど音楽としてはね、まあ一緒だと思う、どちらがいいとか悪いとかじゃない、
もちろんそうですね、
シャンソンはシャンソンで素敵な音楽がありますし、はい、ジャズボーカルはジャズボーカルで素敵なボーカルがありますからね、どちらがいいとかそんなんじゃない、好みの問題というか、
そう、まあそうですね、まあ、
聞かれたらシャンソンとジャズとは別物ですよと、まあ、それは別物であったけど、ミュージックとしてはね、
はい、
どちらもすごいものだと思いますね、私はその音楽が好きな、何でも言ったらご縁がありますけど、いいものは好きなんですね、
クラシックも好きでいらっしゃいますからね、
クラシックも好きですから、
そうですよね、
だからいいものはいいという、そういう主義なんで、ジャンルによってこう分けたりは絶対、定規をつけたりは絶対できないと思いますんで、は
い、でも歌い方も全然同じ、語ると言っても違うということですね。
違いますね、シャルル・アズナブールがこう語ってますけど、まあ、語りは少しジャズっぽいかなと思いますけど、だけど、
はい、
やっぱり違うでしょうね。
そうなんですね、やっぱりリズムですか、そこは。
リズムです。
あ、もうジャズは本当にこのリズムっていうのが外せませんね。
リズムが、リズムがあるからジャズなんですね。
あ、なるほどね、
と思いますね。そうでしょうね。
それがやっぱりこう聞いてて心地いいっていう、ジャズが、何がジャズが心地いいかわからないけどっていうのの行き着いた先はリズムかもしれませんね。こう心臓の音に近いというか。
その通りです、
ね、
その通りです。だからクラシックはクラシックのリズムがあります。
そうですね、
はい、すごいリズムがあります、うんうん、だからそれを感じられるかどうかでしょうね。
なるほどね。でも新しいその分野にこう引っ張ってて目を開けてくれたアンバートン、もう少し魅力をぜひ語っていただきたいなと思いますが、
ね、この方はね、22歳頃にデビューしているんですね。
あ、はい、
早くデビューしているんですけど、
はい、
本当に人気が出てきたのは30代中頃からじわじわじわっと人気が出てきたんです。
あ、そうですか。
遅咲きの歌い手ですね、
はい、
でパワーやテクニックを求めるより、
うん、
どちらかといえば歌詞に込められた物語をね、
はい、
淡いブルースの色に染めてね、アンティークな雰囲気、ちょっとかっこよし言いますけどね、
いや
カモス歌手 だと思うんですね。
そうなんですね。
だから私歌物に疎かったんですけど、はい、このシックなボーカルの味を教えてくれたのは、うん、アンバートンだと思いますね。
そうですか。晩年はどんな感じなんですか。
晩年は彼女はね、早死にしたんですね。56歳で。
残念ですね。
あの癌のためにね、この世を去ったんですね。
そうですか。
であの彼女がその亡くなってからでしょうかね、そのフランク・シナトラがバンバン歌ったのは、あの「シー・ショット・ミー・ダウン」っていうアルバムの中でね、はい、歌ってるんですけどね、バンバンってね。だけど私あのこのアンバートンさんのね、バンバンを聞いてたらね、
はい、
シナトラは絶対歌えてないなと思うんですけどね。
おお、それはこうご自分はもう手つけちゃいけないあれかなという、こう躊躇する感じですか。
躊躇するでしょうね、もし聞いてたらね。あのシナトラはナンシー・シナトラさん娘さんが歌ったから、まあどういうわけか、随分この曲を気に入ってたみたいですね。
曲自体を、はい、
それで彼が80歳かななんかの時にこのシーショットミーダウンというアルバムを出してるんですけど、はい、その中でバンバン歌ってるんですね。これはやっぱりアンバートさんの歌声を聞いてからにしてほしかったなと、勝手なこと言ったらシナトラに怒られますけどね。
あのラジオの時にはじゃあここでっていうふうにね、いつもこうお伝えしてましたけども、配信となってますから、この後場面を見ていただいたらあのちゃんと聞いていただけるようにピックアップしてますので、ぜひね、あのアルバムを、このアルバムはその他にはどんな曲が入ってますか。
そうですね、あのバラード&バートンはね、はい、Here's that rainy day、これあのなぜこんな日に雨が降るのっていう、
はい、
不思議ね、こんな日に限って雨が降るってと、こういうふうにこう、これあのせっかく続いてた恋がね、ダメになってしまう。
つらいですね、泣きつらに蜂ですね。
その時にね、あらら、雨が降ってきてるんです。
あ
でレイニーデイっていうのはね、
はい、
アメリカでは不吉なあれなんですね。雨が降るっていうことは、例えばそれに備えておきなさいよっていうことで、株がど暴落するとかね。
なるほど。
それから株屋さんはレイニーデーと聞くと、うん、それに備えておかなあかんねっていう、そういう言葉なんですね。だからよくレイニーデーって出てくるんですけどね、だいたい不吉な恋が破れたとか、
ま
あ、そういう、感じで歌われてるのがありますね。
そうですか、はい、その他はどんな曲をアンバートンさん歌ってらしたんですか。
あのアルバムが違うんですけど、バートン・フォア・カーテインっていう、アルバム、これ77年にあるんですけど、はい、ここでね、これも雨の歌なんですけど、Rain Days and Mondays って、これあのあ、カーペンターズが、
そうですね、はい、
歌ってよく知られて
る、はい、
これも雨にちなんでいるんですね。だからね、彼女の歌って雨にちなんだ歌が割と多いんですね。これはね、日本のね、メンバーも入ってて、
はい、
アンバートンのボーカルと、ピアノがケン・マッカーシー、
はい、
でベースがね、稲葉国光さんと、ドラムスが 大隅邦夫さんなんですね。隅夫さんなんですね。だからこれは日本でレコーディングされてるんですね。
日本にもやっぱ来られてるんですね、は
い、でもう一つね、あのブルーバートンの方ね、はい、ブルーバートンの方
でこれデビューの時ですね、はい、
それでサニーで、これボブヘブっていう方ですかね、
はい、
あのサニー、
あ、はいはい、これも
あのサニーなんです、
はい、ポピュラーな曲であります。
あの歌のサニーね、これは亡くなった兄に捧げられた曲なんですね、はいはい、実は
このボビー・ヘブさんの
サニー、太陽なんですけど、
はい、
亡くなった兄が太陽のような存在やったんです。
なるほど、はい、
でそのね、いきなり雨が入ってくる最初のセリフに、
はい、
レインが、お、それも土砂降りの雨と。だからアンバートンさんの曲はなんか雨にちなんだナンバーがあるなと。これもね、なかなか 素敵です。私好きです。
あ、そうですか。
はい、これはアンバートンのボーカルにルイス・バンダイクのピアノ、ジャック・スコルズのベース、
はい、
ジョン・エンゲレスのドラムスというブルーバートン67年の作品です。
1枚目のアルバムということで、はい、そうですね、横向きで少しちょっと上をね、はい、向いたような若々しい感じがします。
若いですね、やはり ね、
ね。でその後がでもこう今あの表を見せていただいた年代を見ると2年後に、
2年後であるんですね、
この正面のちょっとなんか憂いを含んだような、
そうですね、
この2年間で何が彼女にね、あのこういう表情を、ま、あのわざとこういう表情をこ の、 あのジャケットのために作られたんだと思いますけどもね、なんかすごく
なんか肩倉に 口をとこう、ね、つぶんでね、
強い意志を感じますね、
強い意志が感じられる、ね、このやっぱりこの暗いそのジャズ喫茶ジャズバーでね、この表紙がボッと出てきたらね、んってこう、ね、真正面から見せられてるような感じで、ね、何っていう感じになるんですけど、
そうですね、嫌をなく手もこう伸ばして、うん、いろいろ裏返して、
ね、
あの見てみて、
ちょっとつい手がジャケットに手が伸ばしたい誘惑に駆られるジャケットですね。
じゃあもうその後すぐに求められたんですか、今日お持ちいただいたのは。そうですか。じゃあここから割とこう女性のこういうソロの歌ものを聞かれるように、
そうですね、あの30代やっぱし前半頃からこれがきっかけですね、これでもう少しボーカルっていうのをしっかり聞かないとと思いまして、いろいろ聞きましたね。
ああ、そうですか。
やっぱりボーカルいいですね。
私は大好きなんです。何も知らないけど大好きなんですけど。
大好きなんですね。
だからミッドナイトジャズから始まった水谷さんとのこうラジオの番組ですけど、その時にもあの聞いてくださったので、女性のね、あのボーカルが好きなんです。そしたらもうミッドナイトにぴったりの曲を選んでくださって、それがこうだんだんトワイライトジャズになったりと、時間帯に合ったセレクトをいつもしていただいて、あの皆さんとご一緒に聞きながらお話をお伝えできないのがとっても残念ですけど、皆さんはこのお話をお聞きいただいた後、ぜひその下の部分に出てきますので、 Spotify でぜひね聞いていただきたいと思います。今日取り上げてくださったのはフリーペーパーハニーの19号で、2011年9月に発行された中からジャズの肖像画の中から振り返ってお話をいただきました。アンバートン振り返ってのお話です。今日の水谷浩司さんのジャズの肖像画よもやば話、そろそろお時間ですので、また来月よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。次回は第1木曜日12月5日になります。こちらもぜひお聞きください。